マルコの福音書14章1節をお開きください。前回は世の終わりの時、キリストの再臨の時の前兆について学びました。その前兆は偽キリストが大勢現れ、戦争があり、そしてその戦争の噂を聞き、地震があり、飢饉があり、疫病が起こると言われましたが、これらのことはもうすでに歴史の中で起こり、今も頻繁に繰り返し起こり、その激しさを増しているわけですが、これらのことは生みの始めですと言われました。まだ終わりの時が来たのではありません。最終的な印は、あらず憎むべきもの、すなわち反キリストが表舞台に現れた時から始まります。ダニエルの予言に書かれている通りに、彼によって7年間のおそらく中東和平条約が結ばれて、エルサレムに神殿が再建されるものと思われます。しかし3年半後、彼は神殿に立って自分こそ神であると宣言し、そして世界中が混乱し、最終戦争が起こり、人類史上未だかつてなかったような苦難の日になります。さらに天変地異が起こり、宇宙規模の大惨事となり、最大の痛み、すなわち陣痛は最初感覚が広いんですけれども、それがだんだん狭まって激しくなって、ピークになると同じように、この全体が最大の苦しみを味わったその時に、キリストが偉大な力と栄光を帯びて雲に乗って来られます。その日その時、いつであるかは誰も知りません。ただ父なる神だけが知っておられます。ですから気をつけなさい、目を覚ましていなさい、注意していなさいとイエス様は言われました。私たちの生きている今の時代は終わりの時代の限りなく終わりに近い日です。いつ主が戻ってこられても良い舞台がすでに揃いました。しかし慌てる必要はありません。私たちが正しい知識を持っていれば、人に惑わされることもありません。イエス様は弟子たちの質問に答えて、神殿が崩壊すること、そして終わりの時の失礼前兆を話されたわけですが、人に騙されないように、慌てないように、主は確実に戻ってこられるわけで、でもそれがいつなのか誰もわからないわけです。私たちに必要なことは、慌てずに落ち着いた生活をすることが大事なんです。いつものように神の言葉に聞いて主と共に歩んでいるならば、私たちは安心ね。今朝も神の言葉を一緒に学べることを感謝します。さあ今日から学ぶ14章なんですが、この福音書の中で最も長い章です。でこの章において、このイスラエルの指導者たちがイエス様をこの殺す決意をしたことが書かれています。そしてイエス様の死の用意、またユダの裏切り、最後の晩餐、ゲッセマネの園での苦悩の祈り、イエス様が捕らえられること、そしてペテロがイエス様を知らないと拒絶することなどが書かれています。まあ、長い章ですので、いくつかに分けて学んでいきたいと思います。14章のまず1節と2節を一緒に朗読したいと思います。マルコの14章の1節、ご一緒にどうぞ。さて杉越の祭りと種なしパンの祝いが2日後に迫っていたので、祭司長立法学者たちはどうしたらイエスを騙して捕らえ殺すことができるだろうかと懸命であった。2節、彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。ここにある杉越の祭りとは、イスラエルがエジプトの奴隷から解放された、救われたことを記念して行われる祭りです。イスラエルは400年間エジプトの奴隷でした。彼らは過酷な労働で苦しめられ、神に救いを求めました。そこで神は彼らをエジプトから救い出すためにモーセを使わしました。ところがエジプトのパロ、まあ、今でいう王将軍ですね、このパロは彼らを解放することを拒みました。それで神はさまざまな災いをエジプトに下しました。それでもパロは拒んだので、最後は10番目は エジプトのすべての初語、初語、長子が打たれました。しかし、イスラエルには神の裁きから逃れる方法が示されたわけです。その方法とは、子羊の傷のない子羊がほふられ、その血をカモイと二本の門柱に塗ることでした。それが印となって神の裁きが下った時、その血を見て彼らのところを裁きが通り越しました。その神の裁きから逃れたこと、彼らがエジプトの奴隷から救い出されたことを覚えて行われるのがこの杉越の祭りなんですね。でこの祭りは1日だけでした。でその後に種なしパンの祝いが7日間続きました。この祝いは彼らは、エジプトを出るときに急いで逃げなければならなかったわけです。でパンを焼いてる時間なかったわけで、もふくらし粉を入れてパン種を入れてふくらす時間がなかったわけで、ですからパン種を入れないでパンを焼いたわけで、彼らが急いでエジプトを脱出したことを思い起こさせるための祝いが、このパン種を入れない祭り祝いだったわけです。その杉越の祭りと種なしパンの祝いが2日後に迫っていました。杉越の祭りのこの食事夕食は木曜日の夜にもたれましたので、その2日前のことですから、ここは火曜日の話です。イエス様は日曜日にロバの子に乗ってエルサレムに入場されました。そして月曜日に神殿を清めました。で火曜日、最初たちは押し寄せてきてイエス様との激しいバトルを私たちは長いこと学んできたわけです。そして前回までは彼らが神殿を出るときに弟子たちは、なんと立派な神殿でしょう、それでこのあなた方この神殿を見て感動しているのですが、この石はいつまでも積まれたことはありません、で神殿の崩壊のこと、終わりの時の前兆のことを話したのが前回までのことなんです。でそれで火曜日の今夕方夜になっているわけですね。で祭司長たちはここにあるように長老たちも含めて、どうしたらイエス様を騙し捕らえ殺すことができるだろうかと必死でした。彼らはユダヤ人議会、すなわちサンヘドリンの代表でした。多くの人々がイエス様についていくので妬みました。それで殺すことを決めていたわけですけれども、杉越の祭りは避けようと話していたわけです。なぜならその祭りには、歴史家のヨセフスによると200万とも300万人とも言われる人たち、大勢の人たちが集まって、その多くはイエス様がメシアと期待していたからなんです。もし公に捕らえようものなら群衆に騒動が起こるわけで、騒動が起こるとローマがやってくる。彼らはそのことを恐れ、政治的なことを考えて杉越の祭りは良くない、それは避けよう、その時は殺さないと決めていたわけです。しかし全てのことは神のご計画の中で動きます。神のご計画の通りに動いていきます。神のご計画は杉越の祭りの日に人類の罪の贖いを完成させることでした。杉越の祭りは、すべての祭りがそうなんですが、イエス・キリストの影であると教えています。すなわち本体がイエス、後に来る方のための影である。ですからその祭りの意味を見れば、後に来られる方がどういう働きをされるのか、祭りをもって神は彼らに教えてこられたわけで、この杉越の祭りは彼らがエジプトから救われること、そのことを記念して行われました。裁きから逃れること、罪からの救われることを示しています。杉越の日に傷のない子羊がほふられました。その血が塗られた家は裁きが通り越しました。そしてイスラエルはエジプトの奴隷から救い出されました。同じように本物が来た時には 旧約聖書は影であって、本体は実体はイエス・キリストにあるわけです。イエス・キリストは杉越の子羊であるということ。傷のない子羊がほふられました。傷のないとは罪のないお方です。イエス・キリストは罪のない方です。バプテスマのヨハネはイエス様を見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と証言しました。罪のない神の子羊イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとして十字架で血を流されました。すなわち死なれました。このキリストを信じる者は誰でも罪から救われ、神の裁きに遭うことがありません。これが聖書の福音です。第一コリントの5章の21節にこう書かれています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。神は罪を知らない方を、イエス・キリストを、罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですと書かれています。イエス・キリストの十字架の死によって私たちの罪の贖いは完成しました。その贖いの日を神はこの杉越の祭りの日とあらかじめ定めておられました。ですからこの指導者たちがどう決意しようが、この日は避けよう、彼らは自分の身を守るためにそのように言ってたわけですが、決めていたわけですが、杉越の祭りにイエス・キリストは十字架で死なれることになります。この世界は政治家や宗教家が支配しているのではなく、神ご自身が全てを支配しておられることがわかります。3節一緒に朗読します。はい、イエスがベタニアで座る後に侵された人シモンの家におられた時、食卓についておられると、一人の女が純粋で非常に高価な鳴というの入った石膏の壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだ。ここはイエス様がシモンというツアラートに侵された人の家におられた時の話です。ベタニアってありますけども、ベタニアはエルサレムから少し離れた町で、あのマルタとマリア、そしてラザロの住む仲良し3人兄弟がいたわけですが、イエス様はいつも彼らの家に立ち寄ったわけです。彼らの住む町がこのベタニアです。でツアラートというのは当時の不治の病でした。で伝染しましたので社会から隔離されたわけです。そのツアラートに侵された人シモンがイエス様と弟子たちと夕食に招きました。おそらく彼は不治の病が癒されて感謝を表すために夕食に招いたのでしょう。同じ記事がマタイの26章とヨハネの12章に詳しく書かれています。後でどうぞ読み比べてください。でヨハネの12章によると、ここは杉越の祭りの6日前と書かれています。ですから日曜日にイエス様はロバの子に乗って入場したわけで、その日曜日の前の日土曜日の夕方の話が今日の箇所だと思われます。おそらくこの福音書を書いたマルコはここは時間的な順序では書かずに、ある目的を持ってここに入れたと思うんですね。その目的はイエス様の死の用意と、そしてこのあとすぐに起こるユダの裏切りと強調したかったのだと思います。さあイエス様が食卓に着いておられました。一人の女が非常に高価な鳴ど湯の入った石膏の壺を持ってきました。一人の女とはマルタとラザロの兄弟マリアであることがヨハネの12章を読むと分かります。ラザロは死人の中からよみがえらされたあのラザロのことです。彼もイエス様と一緒に食卓についていました。そして 姉のマルタは窮状していたと書かれています。さらに妹のマリア、非常に高価な香油の入った石膏の壺を割ってイエス様の頭に注いだということです。当時香油を注ぐことはお客さんを招いた時に一般的になされる習慣でした。お客さんが到着するとまずサンダルですからほこりがついているので足を洗ってあげて、それから香油を軽く足の方に塗るのが当時の習慣でしたが、しかしここでマリアはその習慣以上のことをしているのが分かりますよね。彼女は惜しみなく香油を注ぐわけです。しかもナルドの湯ってありますけれども、これはヒマラヤ産のナルドという食物から取った香油で非常に高価なものでした。多くの場合インドあたりから輸入されて石膏の壺に入れられて先端が細くなった、フラスコを想像したら良いかと思いますけど、先っちょの方が細くなっていくわけですね。でそれで蓋がされて使うときに割って使われたようです。でマリアはその壺を持ってきて割って、非常に高価な香油を惜しみなくイエス様の頭に注ぎました。すると4節、何人かの者が憤慨して互いに言った、何のために香油をこんなに無駄にしたのか、この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そうしてその女を厳しく責めた。ここでマリアの使った香油がどれだけ高価なものであったかが分かります。5節に、この香油なら300デナリ以上に売れたのにと言ってます。1デナリは当時の労働賃金でした。ですから300デナリですから、300万円ぐらいなんでしょうか。1年分の収入です。300万円を貯めるのに何年かかったんでしょうか。それをマリアはたった1回でその300万円分の香油をイエス様の頭に注ぐわけです。ですると弟子たちの反応どうでした？彼らは怒ったわけですよね。そして何人かの者が憤慨して互いに言うわけです。何のために、なぜ香油をこんなに無駄にしたのか、弟子たちはなぜ香油をこんなに無駄にしたのかと言いました。その理由は何と言うんですか？この香油なら300デナリ、300万以上に売れて貧しい人たちに施しができたのにということでした。まあもっともらしく聞こえるわけですよね。貧しい人たちに助けることできた、その通りです。しかし実際はそれを言い出した人の動機は正しいものではありませんでした。ヨハネの12章を読むと、ここで言い出したのはイスカリオテのユダであったことがわかります。そこにはこう書かれています。彼がそう言ったのは、なんでそんなもったいない無駄なことをしたのか、そのように言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではなくてあります。彼は盗人であって金入れを扱っていたが、その中に収められていたのをいつも盗んでいたからであると書かれています。ユダは会計を任されていました。しかしそこから少しずつ盗んでいたわけです。貪欲な人でした。彼は貧しい人たちを助けることができたのにと言ったわけですが、実際はそう思ったのではなく、お金のことを計算しそれを捧げるのであれば自分の手元に来るわけで、もっと盗めると思ったんでしょう。それでマリアがイエス様に香油を注いだことを無駄なことをした、そのように言ったわけです。マリアはイエス様のために惜しみなく香油を使いました。惜しみなく使う。 なぜ惜しみなく使ったんでしょう。彼女の心の表れですよね。惜しみないマリアの心の愛の表れであり、彼女の犠牲的な愛の表れです。弟のラザロ、彼は死んで4日もなりました。おそらくこの出来事の1週間前か少なくとも1ヶ月以内の話です。それをイエス様がよみがえらせてくださった、その感謝の表れもあったことでしょう。またこの後読むと分かりますが、イエス様がこの世を去っていくための用意であったこともこの後書かれています。マリアの捧げる姿勢によって彼女がイエス様を心から愛していたことが分かります。マリアは非常に高価な行為を惜しみなく食卓についておられたイエス様の頭に注ぎました。家は香油の香りでいっぱいになったとヨハネの12章の3節には書かれています。香油の心地よい香りがパーッとこの家中に広がるわけです。ところがそれを見てたユダは憤慨するわけですよ。何のため、なぜこんな無駄なことをするのか。ユダの心の現れです。マリアは純粋な香油、混じり気のない、水を加えない高価な、彼女の心を表すようなものですね。純粋に彼女イエス様を愛していたわけで、混じり気がなく薄めずに純粋にイエス様を愛する。ですからそれが献身的な、そして犠牲的な愛となって、その心地よい香油の香りが部屋中に漂ったわけですが、それとは対照的にユダの醜さっていうか貪欲さっていうか利己的、彼は偽善的だったわけです。貧しい人たちのために助けられたのに、実際はそうではなかったわけです。そしてマリアを責めるわけです。醜い、臭い、嫌な匂い、嫌な空気が漂うわけですね。彼はイエス様を心から愛しているわけではありませんでした。従っては来ましたけれども、彼が従ってきたのは上辺のものであったわけですね。心には不満があり、疑いがあり、不信感を持っていたわけで、心にあるものがやがて外に出てくるわけです。そして彼の言葉に影響されて、ここで何人かの弟子たちも憤慨してマリアを厳しく責めました。すると6節、イエスは言われた。そのままにしておきなさい。なぜこの人を困らせるのですか。私のために立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。それであなた方がしたいときはいつでも彼らに良いことをしてやれます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女は自分にできることをしたのです。埋葬の用意にと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。9節一緒に朗読します。誠にあなた方に告げます、世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。ユダはマリアの行いを憤慨し、厳しく責めました。何のために、なぜ行為を無駄にしたのか。しかしイエス様は何と言われたんですか。彼女の行いを褒めたわけです。そしてこう言われるわけですね。そのままにしておきなさい。なぜこの人を困らせるのですか。そのままにしておきなさい。なぜ困らせるんですか。私のために立派なことをしてくれたのです。イエス様のために立派なこと、良いことをしてくれた。人は時々私たちを責めたりしますね。無駄なことをして、なんで日曜日毎週教会行くの、休んだらいいのに、 なんで教会だけ行くの、水曜日も木曜日も火曜日も無駄なことをして、で友達はもっと遊べばいいのに無駄なことをして、そのように言ったりするわけですけれども、でも人がどう評価しても、人が無駄だと評価しても、あなたがイエス様のためにしたことは無駄なことは一つもありません。人は評価しなくても、神は私たちの心を知っておられます。神は私たちの行いをすべて知っておられます。そして正しく公平に公正に評価して報いてくださる方です。イエス様のためにしたことは何一つ無駄なことはありません。そしてここでユダはさらに言うわけですね。紅油を売れば貧しい人たちに施しができたのに。しかしイエス様はこう言われるわけです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。あなた方と一緒にいるじゃないか、いつまでも。それであなた方がしたいときはいつでも彼らに良いことをしてくれ、してやれます。一緒にいるんだから、いつも一緒にいるんだから、あなたがやりたいときにはいつでも彼らを助けてあげることができる。しかし、私はいつまでもあなた方と一緒にいるわけではありませんと言われました。貧しい人たちを助けてあげることは聖書が初めから教えていることです。申命記の15章には、あなたが貧しい人を見たならば手を閉ざしてはならない、手を開きなさいとあります。助けてあげること、これは旧約聖書からずっと教えられていることです。神の御心です。私たちがするべきことです。しかし人助けもボランティアも慈善活動も大切なことなんですが、それ以上に大切なこと、最も優先されるべきことが何なのか、私たちはそのことをしっかりと理解する必要があります。それは主に捧げること、主のためにすることです。イエス様はここで貧しい人たちのことを無視したわけではなく、あなた方と一緒にいつでもいる、あなた方がしたいときにはいつでもできることです。しかし主のためには今しかできないことであった。なぜならこのあとすぐに、もうすぐイエス様はこの世を去っていくわけで、マリアは今しかできないことをイエス様にしたわけです。さらにイエス様はこう言われるわけですね。この女は自分にできることをしたのです。自分にできることをした。自分にできないことをする必要はありませんね。神も私たちができないことを要求なさらないわけ、できるからできることを要求なさるわけで、私たちは自分にできることをしたらいいわけ、できないことよりもできることをしたら良いわけで、マリアは自分にできることをしました。何をしたんですか。イエス様に香油を彼女は塗るわけです。当時は死体を埋葬するときに香油を塗りました。しかしマリアは前もってイエス様に香油を塗るわけです。彼女はイエス様の死を理解していたようです。それで前もってイエス様の死の用意をしました。イエス様はここで福音が述べされるところなら、世界中どこででも彼女のしたことが記念として語られると言われました。福音、それはイエス・キリストの死と復活です。ですから十字架の死が語られる時には、その死の用意をしたこの女のことも当然関連付けられて、いつでもどこでも世界中語られるということですが、私たちも今彼女のしたことを聞いています。さて弟子たちはどうでしたか。彼らはイエス様の十字架の死を理解していたでしょうか。何度もイエス様は彼らに語りましたね。私は捕らえられる、そして十字架で死なれること、そして復活することを少なくとも3度4度はイエス様は語った。聖書に書いてあるだけでは だけでも3度4度ははっきりと書かれています。でも書かれてないところでイエス様は繰り返し彼らに教えたと思う。弟子たちはそのことを理解していませんでした。マリアは理解していました。なぜ理解したんでしょうか。彼女はいつもイエス様のそばにいた。イエス様の足元に座って、その話に、イエス様の話に彼女は聞き入ってました。彼女の指定席はいつもイエス様の足元であったことが聖書を読むと分かります。例えばイエス様が彼らの家に訪ねた時、マルタはせわしく働いたわけですが、マリアはイエス様の足元に座って御言葉に聞き入ってたとルカの10章には書かれています。そしてラザロが死んだ時、イエス様の足元にひれ伏しました。彼女はラザロの復活を見ました。ヨハネの10章にそのことが書かれています。さらにここにおいてイエス様の足元にひれ伏して彼女の最高のものを捧げました。主の足元に座ること、主の足元にひれ伏すことは主を礼拝すること、主を礼拝することです。イエス様の御言葉に聞いてイエス様に祈る人はやがて主の御心が何なのか理解できるようになります。私たちの人間関係もそうですね。最初知り合ったこと、相手の考えよく分かりません。挨拶をします。そしていろんな会話をしている中でその人が何を考え、何をしようとしているのか、また何をしたくないのか、またどういう心でいるのか、私たちはその人と関わることによって、会話をすることによって、聞くことによって、その人の心が、考えが、思いがどういうものであるかよく理解していくわけです。神の御心を私たちはどのように知るんでしょうか。神の言葉に聞くことですよね。神の言葉どこにあるんですか。あなたが持っている聖書が神の言葉であり、マリアはそのイエス様の足元にいつも座ってイエス様の言葉に聞いてたわけです。そして主に祈ってたわけで、私たちもこのマリアのようでありたいですよね。あなたどうでしょうか。イエス様の足元に座る時間、人の交わりの時間、デボーションの時間、どれぐらい持ってるでしょうか。どれぐらい聞いてるでしょうか。どれぐらい主と関わり、交わり、祈ってるでしょうか。私たちいつでもどこでも祈ることができるわけです。祈りとこの御言葉は私たちの生活にとって、信仰生活にとってなくてはならないものなんです。もう呼吸と同じで、呼吸しないと私たちは息苦しくなってくるわけで、信仰生活もそうですね。神との会話なしに私たちは成り立たないわけで、いつでもどこでも祈ることができるわけです。そして別に綺麗な言葉で祈る必要はなくて、あなたの普段着の言葉で十分なんです。歩いている時も祈れるわけです。車に乗っている時も祈れるわけです。仕事の最中でも、いつでもどこでも私たち祈れるわけです。どうぞ祈ってください。そして祈るだけではなくて、主は私たちに語りたいわけです。話したいわけです。聞いてほしいわけです。何を通して語るんですか。この聖書ですよね。私たちが聖書に聞くときに、聖書を読むときに、神はご自分の心を私たちに語ってくださいます。ですから私たちもこのマリアのように、イエス様の足元に座っていつも御言葉に聞き入るものでありたいですね。そして主に祈って、主のために今自分にできることをしてみましょう。最後に10節から、ところでイスカリオテユダは12弟子の一人であるが、イエスを売ろうとして宰相たちのところへ出向いていった。彼らはこれを聞いて喜んで金をやろうと約束した。そこでユダはどうしたらうまい具合にイエスを引き渡せるか と狙っていた。イスカリオテのユダはイエス様を裏切りました。イスカリオテとはカリオテの人っていう意味です。他の弟子たちはガリラヤの出身がほとんどでした。田舎者でした。でもこのユダだけ、ユダヤ地方の南の方カリオテの町の出身、いわゆる都会人であったようです。でユダっていうのは賛美とか褒めるっていう意味があります。彼はイエス様を賛美せず、褒めたたえずに裏切りました。実は聖書はユダの裏切りもあらかじめ予言しているんですね。詩編の41編の9節にはこう書かれています。私が信頼し、私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げた。さらにゼカリアの11章の12節には、銀30シェケルでユダがイエス様を売る値段まで書かれています。なぜユダは裏切ったんでしょうか。彼は会計を任されるほど賢い男でした。イエス様が政治的なメシアになると、政治的なメシアだと、そしてイスラエル、この世界を治めることを彼はすぐにそうなると期待していました。で、自分はいい地位につけるとおそらく期待したことでしょう。しかしイエス様が語ったことは、私は捕らえられて十字架につけられると。繰り返しそのことをイエス様は死ぬ話をなさるわけです。彼は失望しました。彼の夢も崩れていくわけです。さらに今日のここで見たように、マリアが高価な香油を使うわけです。で、彼はそれを見て、なぜこんな無駄なことをするんだ、無駄な使い方をして、そのように怒ったわけです。しかしイエス様はそれを褒めるわけですよね。ユダの中で完全に終わるわけです。もうついていけない、立ち去る。でもただで立ち去るより敵に売ればいくらかなるだろう、貪欲さが働くわけですね。それでイエス様を銀貨30枚、奴隷の値段でした。信じない、信じられない安さで彼はイエス様を売ったわけです。で、ユダは十二弟子の一人でした。そのような素晴らしい特権を与えられながらも、彼はそれを無駄にしたわけです。彼はマリアに対して、なぜ、何のためにこんな高価な香油を無駄にしたのか、もったいない、なんで無駄に使うのか、そのように責めたわけですが、しかし彼自身、最も価値ある、永遠に価値ある、永遠の命を彼は無駄にしたわけです。彼ら同じように福音を聞きました。主に従ってきたはずなのに、その結末は対照的であったわけです。ユダは貪欲でした。偽善的でした。神のものをかすめ、神のものを盗み、そしてイエス・キリストを彼は裏切りました。たった30シェケル、銀貨30枚、奴隷の値段、安く低くイエス・キリストのことを彼は評価したわけ。しかしマリアはどうでした。彼女は純粋でした。純粋なナルドの香油が混じり気のないように、彼女の心も混じり気のない、薄められてない、神を心から愛するものでした。献身的に喜んで惜しみなく犠牲を払い、心から主を愛したのがマリアであった。その現れが300デナリっていう、ありえない金額、信じられない金額。ユダは銀貨わずか30枚でした。奴隷の値段でした。 でもマリアは彼女のすべて高価な高いイエス様のことを高く評価したことが分かります。彼女のすべてだったわけ。心から主を愛するのが彼女の捧げる姿勢によってよく分かるわけです。そしてそれは意味軸もイエス様の死を用意するものであったとイエス様はマリアの行為を褒めたわけです。私たちもマリアのように心から主を愛するものでありたいです。で、主を愛するならば口先だけではなく当然その主に従うわけです。愛するならば従うわけです。私たちもマリアのように心から主を愛し喜んで最後まで主に従い続けるものでありましょう。お祈りします。天の父なる神様、どうぞ私たちもマリアのように純粋で彼女が心から主に全てを捧げたように、私たちもあなたの愛を知った者としてあなたに心から愛を表す者として、私たちを日々守り導いてくださいますように、いつもキリストに従って歩めるように、主の足元に座って主の御言葉に聞いて、そして主と共に歩むことができるように、主ご自身が私たちをどうぞ導いてください。感謝してイエスキリストの御名を通してお祈りします。アメン。